FM Yokohama Ecology Plan. Keep green and blue.
古川電工プレゼンツ。エシコン。このコーナーは古川電工の提供でお送りします。時刻は間もなく1時32分です。この時間は毎日心や体そして地球にいいねなキーワードをピックアップしているエシコンです。6月も中旬になって県内の各地でホタルが見られるようになってきました。ここ横浜市でも三景園や県立四季の森公園などでホタルの夕べが開催されています。そんなホタルが自生している場所の一つに横浜の南部栄区上郷町にある瀬上沢が挙げられます。この辺りは瀬上市民の森など横浜の中では自然が多く残された地域でたくさんの生き物や植物遺跡などもあるそうです。そこで今日のエシコンは瀬上沢の自然を次の世代に残していこうという活動に注目します。
ホタルのふるさと瀬上沢基金の角田東一と言います。瀬上沢基金はこの瀬上沢の豊かな自然ですね、これを子供たちの世代孫とかそういう次世代に引き継いでいこうということでこれを守っていこうということで、やっております。
NPO 法人ホタルのふるさと瀬上沢基金の理事長角田東一さんです。NPO 法人ホタルのふるさと瀬上沢基金では毎月瀬上沢の清掃活動やガイドツアーなどを主催しながら横浜市などに働きかけてその自然を守る活動をしています。まずは瀬上沢がどういった場所なのか伺いました。
瀬上沢というのはですね横浜の南部にあるんですけども南の方で、横浜市の中でも最大の緑地なんですね。10大緑地ってありますけどその中で一番大きな緑地で、三浦半島からずっと続いてる緑地で、まあ、鎌倉隣が鎌倉ですけど横浜の一番大きな、とこです。連海山っていうのがありましてそこが153メートル大丸山158メートル、これが横浜で最大一番高い山ですね。そこの麓にあると、まあ、いう場所ですね。でホタルが自生してると。でこれもまた横浜最大の自生地です。で谷戸もずっと長い谷戸が残ってましてこの瀬上沢地区っていうのはイタチ川っていうのがありましてそれがカシオン川になって境川になって江ノ島のところに流れ込む、まあ、この源流地帯ですね。でその沿海山の向こうから行きますと大川川の源流がありまして横浜港に流れると。それから金沢文庫に流れる宮川っていうところの源流もあります。それから侍従川っていう、これもあの野島のところに流れるんですけどこれも源流が動く川ですがありますね、まあ、そういうところがまとまった緑地です。
まあ、まとまった緑地っていうのもすごく大きな理由なんだろうなと思うんですが横浜最大のホタルの自生地ですよね。ホタルが自生できるということはそれだけ自然自体の質もいいっていうことなんですよね。実際に行ってみると市街地の中にこんなにも豊かな自然があるのかって思うほどに緑も豊富にあります。もちろん野鳥の鳴き声もおーおけきょなんてね聞くこともできるんですよ。自然あふれる瀬上沢で先日13日日曜日に定例の瀬上沢クリーンアップ作戦が行われ30名近くの方が参加しました。この日はスタートから2周年の日だったそうで清掃後参加者の方々の交流会なんかもあったんです。そこで参加者の方にもお話を聞いてみました。
私はね最初参加したのはこの宴会山歩いてる時に紹介されてで1回目からずっと、ね、一つはこうきれいにするということともう一つはガイデッドツアーズっていろんなことを今日も教えて縄文式の方を教えてもらったんですけどそのところどころで黒川さんからいろいろこう教えてくれるんですね。それが楽しみで参加しています。
ちの配給コースとかホタルちょっと見に来てて、これにちょっと馴染みがあって、ちょっとお役に立てればと思って参加しました。結構なんだろう、意外と綺麗だったんで、ただ前の方の話聞くと、もう前はゴミの山だったみたいで、まあその頃本当に大変だったんだろうなと思いました。やっぱり人が入ってないところとかは全然汚れてなかったみたいな、ゴミとか全然なくて、なんか綺麗になってて、やっぱり人が入っちゃうと自然にゴミも出るのかなっていうのは思いましたね。
参加したきっかけ、そうですね、ホームページで単純に見たっていうのがきっかけなんですけれども、そうですね、僕もなんとなくこうやって結構自分でこの瀬上の池知ってたつもりなんですけど、こんなゴミがあるんだなと思わずびっくりしました。
特に目的があって参加したわけじゃないんですが、こうして皆さんとこう共同してやることで、何かこう何かできるっていう、何かこう明日まで大げさまで言わないまでも、何か可能性を感じる時があります。それが何かまた次回も来ようかなっていう、参加する原動力になってるかなって感じています。
明日につながる可能性ってすごく大事ですよね。お話を聞いていると、皆さんいろんなきっかけで瀬上沢クリーンアップ作戦に参加されているっていうのがよくわかりました。実はこの瀬上沢地区の一部は再開発が止まっている場所で、何年も放置されゴミの不法投棄なんかが横行しているんです。2年前にクリーンアップを始めた頃はもう本当にゴミだらけだったそうで、木や草も鬱蒼と茂っていて人が入れる状態じゃなかったとのこと、まあ、それが2年経ってだいぶ綺麗になって、少し人も通れるような道が戻ってきてって、やはりね、こういった少しずつのみんなでの協力、みんなで気をつけていこうっていう思いがここにつながっているんですよね。再開発の問題など、まだまだこれからどうなっていくのか不透明な部分は多い場所ですが、角田さんとしてはこの瀬上沢をどんな場所にしていきたいのでしょうか。
将来的にはここをですね、非常に周りが都会になってるんですね。もう本当に住宅地に囲まれた緑でなんですけども、非常にその昔のままが残ってるということで、農地が今は草ぼうぼうになってますけど、そこをですね復元していきたいというのが一つですね、一番ですね。ですから30年ぐらい前の姿に戻しますと、非常に田んぼ、それから里山ですね、それからその頃は人工物ですかね、コンクリートみたいなものは何もなくて、非常にその日本の原風景みたいなのが残ってたわけです。でそういう形にぜひ持っていきたいと。でいわゆる塩化山なんかもかなり公園に近いいろんな整備がされてるんですけども、そういうコンクリートや階段とか柵は作らずに自然のままを残した場所ですね。そういうところで子どもたちも、まあ、水田の体験をしたりですね、から文化遺産がたくさんありますので、製鉄遺跡だとか貝化石だとか黄血壺とか銃眼遺跡だとか、それから横関ですね、それから縄文遺跡、このエリアにものすごくありますので、それをうまく散策できるように整備していきたいと思ってます。で里山もですね、今樹林地が非常に手が入ってなくて荒れちゃってますけども、これ昔の里山っつって、まあ多少手が入った、昔は炭焼きなんかで木を適当に切ってまして、きれいになってたんですね。よとりとかいろんな生物が住みやすくなってたもんですから、まあ、そういった形にしていくと、そうすると、まあ、生物多様性が今盛んに言われてますけども、非常にいいその格好になります。で生物多様性とか生態系ですね、これがその田んぼ里山を作ることによって復活すると。今荒れちゃって、そういった昔いた小動物だとか昆虫とか非常に減っちゃってるんですけども、必ず復活するというふうに思ってます。
夏が過ぎ風あずみ誰 誰の憧れにさまよう青空に残された私の心は夏模様夢が覚め夜の中長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで夢はつまり思い出の後先夏祭り酔いかがり胸の高鳴りに合わせて8月は夢花火私の心は夏模様夢の後長い影が夜に伸びて星屑の空へ夢はつまり思い出の後先夏が過ぎ風あざみ誰の憧れにさまよう8月は夢花火私の心は夏模様
ソルト&シュガーで少年時代でした。小さい頃当たり前のように触れていた雄大な自然を子供や孫次世代に残していきたいっていう強い思いが本当に伝わってきました。エシコン今日は NPO 法人ホタルのふるさと瀬上沢基金の理事長角田東一さんに瀬上沢の自然についてお話を伺ってきましたが昔ながらの自然生態系を必ず復活できるようにまずは私たちも実際に瀬上沢に足を運んで瀬上沢をこうよく知る自分たちの体を通してセンスを通して知っていくことから始まるのかなって思いますよね。高度経済成長が終わった後日本のその再開発から取り残されてしまった地域の一つとしてこれから先どんな風に自然を守りながらより住みやすい環境を作っていくのか簡単な話ではありませんがやはり克服していかなければいけない問題です。ぜひ皆さんもねこれからシーズンですしホタルのふるさととして知られる瀬上沢見に行くっていう方はその貴重な生態系を維持するためにも捕まえたり触ったりしないでそっとそこに息づいているそのホタルを見守る感じで見学してみてください。